クラシック奏者になろうっていうのはもう全然頭からなくて、ただ基礎をやりたくてクラシックやってもうジャズに行くっていう。
そうなんだ。
まあ、あとキャンディ・ダルファーの CD を中学校の時に先生が持ってきて、
ダルファーちゃん
女性サックスってこんなのいるんだよみたいな、おーこうなるなるかな。
俺はあのダルファーちゃんと共演したことあります。
本当ですか。
ダルファーちゃんのお父さんともなんか
ハンスさん、
ハンス・ダルファーとも、
ハ
ンスさんはうちらのライブに聞きに来てくれた。
おー素敵。
ちょっと自慢を挟みましたが、
いやいや
いや、
ダルファーちゃんはもう20年ぐらい前に、アーブっていうバンド昔やってて、
そうなん
です。でその時にマダロージャズっていうのがまだあってね、そこでこうキャンディダルファーさんがこう出てて、セッションしようぜっつって、で俺らはやんちゃなジャズバンドだったから、この客席に出てバーンって吹いてたら、ダルファーちゃんも私もやるわっつったら、もうお客さんがダルファーちゃんのさ、触りまくるわけです
。触っていいんだ。
来たみたいな。
はい。
じゃあそう、大変でしたよ。もみくちゃになり。僕らのところに誰も触りに来なかった。
演奏できるんですかその状態で。
確かに。
いやダルファーちゃんできなかったんじゃない。
ああそんなに。20年前すごいな。
20年ぐらい前かな。今何歳なんだろう。キャン
ディ今ではもう40は後半ですもんね。
ピッてんじゃない。あ、そういうこと言っちゃダメなのかな。
多分でもんとか50手前とかだと思います
。でもそうやってずっとこうサックスだったり音楽一本で、途中でこうなんか興味が湧く他のものとかは全くなかったんですか。
いやまあでもこの高校時代っていうのは結構もうちょっともうやめよっかなみたいな何回もありましたね。やっぱり煮詰まる。もう学校も音楽科だし、そのままその延長でそのクラスが吹奏楽の部活やるんで、朝から夜まで同じ人とずっとこうやってるから、もうやだみたいな。あんま集団行動でもそこまで得意じゃないから、早く一人になるなりたいなっていうのがあって、でももうやめようかなみたいなのもあったし、専属卒業、あじゃないバークリー卒業してニューヨークに引っ越した後くらいも、もうやめようみたいな、なんかあります。2回くらいありますねこの音楽人生。
そうなんだ。
うん、でも別に他の道はあんまり思いつかないですけどね、やめようかなみたいな、ありますよね。
これしかないよ、はい、僕らには。
そうだよ。いや本当にそう。
いいでも素敵な一言。
いや本当にそうですね。うん、
巡り合ってますからね。
そうですよ。
その楽器と音楽に、
そうなんだよ。お、そして専属学園に入学して、これ原友直先生でしょ。
原さんは、1年生の管楽器の人たちはトランペットとかサックスとか集めてクラスがあって、ブルースの上でアドリブする練習っていうのクラスがあって、最初にまずみんなそれを受けるんですけど、その時原さんです。
そうでしょ、俺なんか原さんに教えてくださいって言ったら、君はいいやって言われちゃった。
ね、
なんでどういういいやですか。
わかんないけど、なんか君はもうそのままでいいとか言われて。
あーすごい。
いや、どういう意味だったのかはわかんないけど、
気になりますね。
先生は教えることはないよってことですか。
でも悔しいから原さんの弟子からこう、教則のその原さんのやつの教則のやつを借りてそれで練習してる。
そうなんですか。
だから専属学園って俺よく昔行ってたのよ。
本当ですか。
友達が多くて一緒にアンサンブルとかそういうのがあって、で昔はそんなに建物がなかったんだけど、今もうめちゃめちゃね豪華なコンサートホールとか、
もう音楽をやる人たちにとっては名門の、
そうね、いっぱいいるね、今専属学園
専属多いですよね、
出身の人は、は
い、この私が入学した頃はまだジャズはもう大学は専属だけジャズ教えてくれてるとっていう感じで、
今別にあるの、
また国立とか、
あ国立もあるんだ、
なんかこう、ま、みんなそれぞれちょこっとずつ多分やるようになってるんですけど、はい、選択肢がここしかなくて、
ま
あ、普通に専属に行った
の。いやそれがさ、この山のビッグバンドコンテストってね、一回あるのよ、コンテストが、したらさ、もうその国音とか出てくるわけ、もうプロじゃん。相手もずっと吹いてるわけだから、もう全然格が違うわけ。 もう全然違うね。
見たことないです。
ないの？
山野っていうのは全然ない。
ないんだ。
あとビッグバンドもやったことない、ほぼ。
あ、そう。
はい。
もうタブさんしか知らない世界に今なってしま
いましたけど。いやでも山野は本当にレベル高くてみんなやってるっていうイメージはもありますね。もう出れないです、怖いです。
いや来年出ようってまあ学生じゃないけど。そっからでも専属からバークリーに編入したんだ。何年生から行きました？
3年生になる時に行きました。
で向こうで3年。
そうですね、2年半かな。
へえ、うん、あのサックスのジェリー・バンガージーとかさ、
はい、
ほら
誰かな、
あのガゾンとかジョージ・ガゾンとかね、
はい、いましたね。私は習わなかった。
あ、習わなかったの？
私はもう
ウォルター先生、
先生にスムースジャズもの一本されてる方なんですけど、
スムースジャズを目指そうと思ったの。
そうですね、
うん、そうなんだ、
うんうんうん、
スムースジャズをちょっとチャンハマさん先輩に説明してあげて、
はい、スムースジャズってでも難しいですよね。なんかやっぱ日本だとちょっとフュージョン音楽の方が近いものとして認識されてるみたいで、うん、まあなんかまあなんて言ったらいいんだ。
見てチャンハマさんフュージョンの時点でもうなんかドラゴンボールしか思い浮かべてないけど大丈夫
フュージョンじゃないですか。普通のジャズとは何が大きく違うんですか？
まあなんかそのウッドベースってその大きなウッドベースじゃなくてこのエレクトリックベースを使ったりとか、生ピアノじゃなくてキーボードだったり、
電子の音が多かったり、あとはスポーツニュースの裏とか、なんかああいう感じ聞きやすくて、なんかあのまあサックスとかそういう楽器が歌の代わりみたいなちょっと立ち位置であったりする。
じゃあもしかしたら普通普段、自然と耳に入ってきてる、
めっちゃ使われてると思います。
いわゆるそれとは全然違うよね。
まあ、そうですね、
ここでやるスムースジャズとか
そうですね、
そのイメージとは、
でもあのアメリカだと特にすごくこうもうラジオとかでもチャンネルが確立されてるくらい、すごいあの、有名なジャンルというか、
ゲストゾンビ。シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビにはジャズサックスプレイヤーの中園亜美さんにお越しいただいています。
よろしくお願いします。
お願いします、
うん、まあ、我々鹿児島にルーツがありますから、ここでちょっと芋焼酎なんかも飲みながら。
そうだね。
お、
いいですか？
もちろん。
お
へ
え。ちょっと飲み方をしながらですね。
わあ。
はい。
すごいご機嫌。
ご機嫌。
ご機嫌。ね、やっぱ全然違うよね。日本のそのスムースジャズと。あれは。
違います。
難しいですね。なかなか確立 しづらいというか。
本日の芋焼酎は西原翔海さんより夢の一撃という素敵なネーミングの焼酎です。そして
ヨーヨ
ー、さつま屋のさつま揚げも一緒にいただきましょう。では。
乾
杯。ピン。
あ、あ、家って感じですね。
家って感じ。それも焼酎飲む？
でなんかあのお家の人たちが飲んでたからなんかこの香りがやっぱり実家を思い出しますね。
一人でお家で飲むってことは相当な強者で。
私は飲まないですけど、家ではね、さすがに。
そっか。
はい、好きですけどね。
あとさつま揚げもこれどうぞ。
どうぞ。
いただきます。うまーい。え、おいしい。
さあということで、中園亜美さん。
はい。
その海外で その音楽の大学に行かれて、はい、日本人の方って多かったですか？
日本人多かったですよ。
バクリ音楽大学はじゃあ日本の方も結構、
はい、インターナショナルなんで、
まあ、韓国の方が多いよね。
今はもう本当に韓国人の方が多くて、はい、あの学校のロビーとかにいると韓国語しか聞こえないんで、なんか
そんなに
私は韓国の学校にいるのかなみたいな思うくらい。
今だってオーナーが理事長が韓国の方だもんね。確か、
うん、そうなんですか。
確かそんなはずだったはずだよ。
日本人も多いけど、うん、やっぱりもう減ったというか、はい、韓国人にやられてます、
こう日本でこう音楽してた時、うん、その学生時代からそうやってアメリカのボストンに行かれて、うん、ここが一番違うなっていうのありました？ミュージシャンの皆さんだったり。
行った時に感動したのはやっぱり歌の人たちのすごさ。私その最初に一番最初に行って入ったクラスがタワーオブパワーのクラスだったんですね。でボーカリストがあのメインが5人くらいもう上手い子たちがザーって揃って楽器隊と向き合ってリハーサルするんで5人バーって歌ってくるのがうわっこれは